それでは今日の聖書箇所をお読みします。今日はマタイによる福音書4章1節から4節、教会備え付けの新改訳聖書では新約聖書初めの方の4ページ下です。マタイによる福音書4章1節から4節お読みします。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。それでは矢部さんに、テーマがないメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。地下でお聞きの皆さんもおはようございます。まず一言お祈り申し上げます。神様、本日もこうして大切な兄弟姉妹のお一人お一人と一緒に礼拝の時間を持てますこと本当にありがとうございます。今週はお越しいただける牧師先生がいらっしゃらず、この小さなものが代わりにお話をさせていただきます。新学生としての学びのまだ浅いものですが、どうかあなたが十二分にお持ちくださいますように、尊いイエス様のお名前によってお祈りします。皆さん、くまモンをご存知ですか？熊本県が作り出したキャラクター、いわゆるゆるキャラで丸っこいこんな黒いクマです。熊本県民の皆さんからとても愛されているキャラで、くまモングッズの数々はすごい売れ行きだそうです。人気のあまり来月には熊本県の県知事とニューヨークやボストンに一緒にやってきて、ハーバード大の講演では演壇にまで立つということだそうです。そんな人気者のくまモンですが、地元の九州熊本を遠く離れて関東などの若者たちの間では、くまモンって熊本とかいうののキャラクターらしいよ、え、何熊本ってという具合に、本家熊本の知名度をくまモンの知名度の方が上回るという不思議な現象もあるようです。このようにオリジナルとなったものよりもその派生物の方がむしろより有名になってしまうという一見不思議な現象も、情報の流れる速さの速い今の世の中ではさらに増えていくのかもしれません。本日の聖書箇所から広まった人はパンの実にて生くるものにあらずという有名な一節も、オリジナルより派生物が有名になる現象の古典的な例かもしれません。この句だけで辞書などに項目が立っているのを見ますと、一人のクリスチャンとして嬉しい気もするんですが、実はこの言葉から、この言葉が聖書から出た言葉だと知らないで、インターネットの質問サイトでこれは誰の言葉ですかと質問なさっている方がいるのを先日見ました。そしてその回答欄を見ましたら、これまた聖書の言葉だと知らずに答えている方もいらっしゃったんです。それを読んでいるうちにだんだん不安になってきました。つまり自分はどうなんだろうか、この聖句のことをどれだけ分かってるんだろうか、実は全然分かってないんじゃないかと不安になってきたんですね。そしていろいろ見直してみましたところ、新たな気づきなどもありましたので、本日はこうして皆さんとご一緒に さらに見直してみることで、さらなる嬉しい気づきへと導かれるといいなと思っております。本筋のお話に入ります前に、大まかな予定進路をここで確認しておきたいと思います。本日はこれから有名な荒野の私有の場面の第一の試みを描いたマタイ4章1節から4節までを見てまいろうと思っています。主に3節4節の悪魔の試みとイエス様の反論の内容を2つの観点から検討してみたいと思います。1つはパンとは何を指すのか、2つ目はイエス様の引用と引用されたオリジナルの聖書本文でなぜ表現が違うのかという観点からです。でもまあその検討に入る前に背景を理解するために1節2節の内容をまず助走として確認していきます。1節から参ります。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。まず興味深いのはイエス様が荒野に行かれたのは実はご自分の意思、ご自分の計らいによるのではなく、あくまで御霊のご意思にご自身を委ねられて進まれたのだったということです。この自分の意思によってではなくという点は、この荒野の試みにおけるイエス様の一貫した行動原理になっています。御霊がイエス様を荒野に連れて行ったのは、イエス様が悪魔から試みを受けることが目的だったという点も興味深いことです。御霊はイエス様が悪魔から試練をお受けになることをあらかじめ知っていた上で、なおイエス様を試練の地である荒野へと導かれたわけです。ここで試練に関する聖書の御言葉として、コリント人への手紙第1の10章13節も合わせて読んでおきましょう。コリント人への手紙第1の10章13節、神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。私たちは各々の生活の中でしばしばさまざまな試練に出会います。しかしどんな試練も神様の許可なくして下ることはないということ、そしてまた神様が私たちの耐えることのできないような試練に私たちを導かれることはないこと、そしてどんな試練にも必ず脱出の道が備えられているということ、その出口を出た時には神様によって全てが益に変えられるということ、それらのことを私たちに与えられている大きな慰め励みとしてまず確認しておきたいと思います。悪魔と訳されている言葉にも目を向けておきましょう。この悪魔にあたるギリシャ語の単語は、悪魔を表す他に抽象するもの、非難するもの、偽りの告発者という意味をも合わせ持つ言葉です。これらの意味からは、悪魔が何かを仕掛けるときにどんなふうに人に働きかけるかがよくわかります。抽象するもの、非難するもの、偽りの告発者、こうした悪魔の裏の意味をここでは覚えておきたいと思います。続いて第2節を見てまいります。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。皆さんは断食をなさった経験が終わりですか？私は内視鏡検査の前に丸2日で絶食したのがせいぜいなんですけども、20日間断食した方の体験談というのを読みました。その記録によりますと、 20日間の断食ではこんな状態だったそうです。頭痛、立ちくらみ、めまいがする、空腹の胃に胃液が出るので吐き気や頭痛が腹痛が起きる、そのせいで寝転がる体勢をとると吐く、夜眠れない、体の節々が痛む、食べ物の匂いを嗅ぐだけで吐き気がする、イライラして集中力が出ない、普通に歩いているだけでめまいがする、うつになる。20日間でこの状態です。イエス様はその場合の40日40夜の断食です。そして絶食状態のまま悪魔の試みを受けられました。イエス様にとって40日の断食の後では食べるものの誘惑こそが最も弱い面でした。その最も弱い面を悪魔は見逃すことなく狙い撃ちにしています。私たちが試みに遭う時も悪魔はイエス様の時と同様に私たちの最も弱い面を的確に狙い撃ちにしてまいります。これは困ったことですが、どんな試みにも必ず出口が用意されている。そのことを思い起こすならば、試みとは自分の弱点を発見し、自分の弱点を克服する最も確実な道であるという、そのことをここで改めて確認しておきましょう。さて、先ほど本日の進路としてお示しした一つ目、パンとは何を示すのかという観点から本日の聖書箇所を見てまいります。3節、すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。悪魔の試みの言葉がここに記されています。先ほど一節で自分の意思や計らいで動かないというイエス様の行動原理に触れましたが、悪魔はこのイエス様の行動原理を覆そうと早速挑戦を始めます。あなたが神の子なら何々しなさい。悪魔の使ったこのロジックは実に狡猾です。自分は何者かを考える上で、相手が最も大切にしている属性を持ち出してきて、もし何とかならあれをしてみろ、何とかのくせにこんなこともできないのかと相手を挑発するという、攻略相手のアイデンティティ意識を巧みに利用した策略です。これは人を向きにならせて操るための効果的な方法の一つです。お前クリスチャンだったら周りの人にもっと気配りしろよとか、お前日本人のくせにこの程度の我慢もできないのかとか、そんなふうに言われたらつい向きになりますよね。そしてこういうロジックが人の内面で働き出すと、人は一つの心の態度や一つのものの見方ばかりに固執してしまうようになり、精神の自由を簡単に失っていってしまいます。ある精神科医の方が以前こんなことをおっしゃいました。溜まった洗濯物や埃では人間は死にませんが、こんなに溜めちゃって自分はなんてダメなんだろうという考えは簡単に人を殺します。こんなこともできないなんて、自分はなんてダメなんだ、そんなふうに考え出すと、人は案外簡単に死を選ぶようになってしまう。人を自殺に導くのは自分自身への非なんだという経験からの洞察です。そしてこのこんなこともできないなんて、自分はなんてダメなんだとか、こんなことをしてしまうなんて、自分はなんてダメなんだとか、そんな種類の考えに人を陥らせて、その内面で人を苛む策略こそが、抽象するもの、非難するもの、偽りの告発者である悪魔の得意な罠の一つなんです。4節に参ります。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。あなたが神の子ならで始まる 悪魔の試みの言葉に対して、イエス様は神の子はが主語の文章で答えるのではなく、人はが主語の文章でお答えになることを選ばれました。悪魔がアイデンティティ意識を利用した挑発を仕掛けてきたのに対し、イエス様はあくまで悪魔の仕掛けに乗ることなく、ご自分の地上での生涯の目的をしっかり見据えた上で、目的から見て最も正しいアイデンティティ意識を選択し、その立場から悪魔への反論を始められました。このイエス様のお答えが何々と書いてあるという鍵括弧付きのお答えであったことも要注目です。悪魔の誘惑にイエス様は自分の知恵では答えずに、あくまで聖書の引用で、すなわち神様の知恵をもって答えることを選んだんです。自分の力や能力では問題解決を図らない。ここにもそんなイエス様の行動原理が垣間見えます。人はパンだけで生きるのではなくという部分は、非常に人口に解釈した言葉です。この言葉は一般的に食べ物の種類に過ぎないパンで、食べ物全体を表しているという、シネクドキーという比喩であると理解されているようです。私が調べた時点では、インターネットのウィキペディアのシネクドキーの項目では、この人はパンの身にて生くるものにあらずという言葉はシネクドキーの例として挙げられてしまっておりました。しかし世間一般の理解は置いておくとして、マタイ4章3節でイエス様が悪魔に反論したとき、イエス様は果たしてパンという言葉をシネクドキーとして、すなわち食べ物全体を表す言葉として、表すための比喩としてお使いになったんでしょうか。例えばパンがないのならケーキを出せばいいじゃない、ケーキを食べればいいじゃないという別の方の名言がありましたように、パンの他にも食べるものはいくらもあるよという意味であったりする可能性はないんでしょうか。食べ物はパンだけじゃないよって言ってる可能性はないでしょうか。ここで興味深い聖書の翻訳をご紹介したいと思います。無教会派の伝道者で聖書の研究者でいらっしゃった故塚本トラジさんが個人で翻訳された福音書、マタイ4章の3節4節です。すると誘惑する者悪魔が進み寄って言った。神の子ならそんなにひもじい思いをせずとも、そこらの石ころにパンになれと命令したらどうです。しかし答えられた。パンがなくとも人は生きられる。もしなければ神はそのお口から出る言葉の一つ一つでパンを作って人を生かしてくださると聖書に書いてある。びっくりするくらい大胆な翻訳です。パンには2種類ある、すなわち人間が自分で作るパンと、それから神様が作ってくださるパン、その2種類がある。しかしこの塚本さんの訳は、イエス様がおっしゃろうとなさったことのニュアンスにおそらくかなり近いであろうと思います。なぜならこれはイエス様が引用された旧約聖書の申命記8章3節の文脈をマタイ4章4節の言葉の中に丁寧に織り込んだ翻訳だからです。ここで申命記8章3節にも目を通しておきましょう。申命記、旧約聖書申命記8章3節です。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということを あなたに分からせるためであった。エジプトを出てから約束の地カナンに入るまで、イスラエルの民が荒野で40年を過ごした期間に、神様が天から降るマナを民に与えられたことがここでは言われています。その試練の歳月に、神様がその口から出る言葉でマナを作って与え、民を養われたことを、この申命記の人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるという言葉は表しているんです。ちなみにここでパンを表しているヘブライ語の言葉は、パンを意味するほかに、パンを作る原料となる穀物をも意味します。そしてこの言葉が聖書の中で初めて出てくるのは、創世記3章19節楽園追放の場面です。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。このあなたは顔に汗を流して糧を得の糧にあたる言葉が、申命記8章3節のパンにあたる言葉です。このようにパンや穀物という言葉には、人が自ら努力して得た食べ物というニュアンスがあります。だから人はパンだけで生きるのではなくというのは、つまり顔に汗を流して得たところのパンだけで人は生きるわけではないということなんです。ここでイエス様から悪魔への反論の意味を改めて整理してみましょう。この申命記8章3節を引用することで、イエス様は人は自分が顔に汗を流して得たパンだけを食べて生きるのではない、必要な時にいつでも神様のお口から出る言葉によって神様が作り与えてくださるマナをいただくことができる。私はこの神様からの聖なる配給を、聖なる給食を信頼している。だから自分の力で石をパンに変えたりする必要がないと悪魔からの試みに反論されたわけです。と同時にイエス様は、この申命記の荒野の40年間にイスラエルの民がいただいた恵みを記した部分を引用することで、次のようなことをも神悪魔に示しているんです。 1. 神様がイスラエルの民を決して見捨てなかったように、試みのただ中にある時も神様は決してイエス様を見捨てることはないということ。神様が荒野での40年間の末に約束の地カナンへとイスラエルの旅を導かれたように、たとえ試みのただ中にあっても、その試みには終わりの時を神様が必ず用意されており、その終わりには大きな祝福が待っているということ。だから自分は安心して神様のことを信頼する、神様のことを信じるということができるというわけです。そしてこのイエス様の反論にすっかり論破されてしまった悪魔は、これ以上何も言うことなく第二の試みへ移っていきました。この悪魔の試みに対するイエス様の完璧な反論は、試みの中にあるときに私たちも参考にできるものです。イエス様が試みに遭われたように、私たちもしばしば大小の試みの時を経験します。そしてその苦しみの中ではしばしば悪魔がイエス様にしたような試みの問いかけの言葉が、周囲からあるいは自分の内側から私たちを責め苛みます。何歳にもなってとか、ベテランのくせにとか、何年親をやってるんだとか、クリスチャンのくせにとか、洗礼を受けてもう救われた立場なんだからとか、なんだとかかんだとか、そして私たちの内側で働く中傷者、批判者、偽りの告発者は、悪魔がイエス様に この石がパンになるように命じなさいと言って、ご自身の力を使わせようとしたように、私たちにこんなふうに迫るんです。自分の力でその問題をどうにかしろ。でもそんな時、イエス様が自分の力によって石でパンを作ったりはしなかったように、自分の力で問題をどうにかしなければと私たちが思う必要はないんです。顔に汗を流して得た成果だけで物事を打開しなければならないわけではないんです。必要な時にはいつでも全地を作られた神様がお口から出る言葉によって私たちに必要なものを作り与えてくださる。私たちはそんな神様からの聖なる満たしを信頼して生きていっていいんです。そして試みのただ中にある時も神様は決して私たちを見捨てることはないんです。たとえ試みのただ中にあっても、その試みの終わりの時を神様が用意してくださっているし、その終わりには神様の大いなる祝福が待っています。これらをみんなイエス様が信じていたように、私たちもまた信頼していいんです。偶像崇拝と言われるといけないからしまいますね。次にイエス様の引用部分とオリジナル聖書本文とでなぜ微妙に表現が違うかという観点から次の検討に移ります。イエス様が悪魔への反論で引用されたのは、先ほど見たように申命記の8章3節でした。しかしよく見てみますと、申命記8章3節とマタイ4章4節のイエス様が引用なさった部分では表現が微妙に違っています。もう一度確認してみます。まず申命記8章3節、人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きる。次にマタイ4章4節です。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。一番違うのは、申命記の主の口から出るすべてのものが、マタイでは神の口から出る一つ一つの言葉となっていることです。引用であるにもかかわらず、イエス様はなぜ引用元のオリジナルとは違う言葉をわざわざ使っていらっしゃるんでしょうか。申命記の主の口から出るすべてのものという部分を見てみます。ハンドアウト、お手元にあるかと思うんですが、そのハンドアウトの1番、出てくること、現れることを表すモツァという言葉に、主の口から出るとかすべてのという飾り言葉がかかる形になっているのがわかります。このモツァというのは、出てくること、現れることというのを表すほかに、そこから派生しまして日の出ですとか出口ですとか泉とか鉱山などを言うときにも使われます。そしてその一環として口に出すこと、発声、言葉という意味合いでも使われるという、そういう言葉です。一方のマタイ4章の神の口から出る一つ一つの言葉を見てみますと、ハンドアウトの丸に言葉と訳されているギリシャ語はレーマで、このレーマは言葉、単語という意味を持った言葉です。そしてそこに一つ一つのとか神の口から出るといった飾り言葉がかかっていく形になっているんです。イエス様はなぜ口から出てくるすべてのものというニュアンスの旧約聖書の表現をわざわざ口から出る一つ一つの言葉、一つ一つの単語という若干ニュアンス、違うニュアンスの表現に置き換えられているんでしょうか。わざわざ単語と強調なさったことに何か意味はあるんでしょうか。この疑問を 検討するために申命記、マタイ双方に共通する神の口から出るという部分にも注目してみましょう。一つ確かに言えることは、神の口から出るというからには、口から出る音声としての言葉であるということです。神様の語った内容を書き記した文字としての言葉ではないんです。では人の子として世に来られたイエス様が、荒野での試み以前に直接聞かれた神様の口から出た御言葉、果たして何があったでしょうか。実は聖書には一つしか記録されていません。ここではマタイの福音書で見てみましょう。本日の聖書箇所の直前、マタイの3章16節17節です。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。人となられたイエス様が実際にお聞きになった神様の口から出た言葉は、聖書によればこれだけです。ですから神の口から出る一つ一つの言葉によるとおっしゃったときに、イエス様が何か具体的な言葉を思い浮かべていたとすれば、それはこの言葉に他ならない、この言葉以外にはないはずです。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。この神様の御言葉と悪魔の試みの問いかけの言葉を単語レベルで比べてみましょう。ハンドアウトの丸3、悪魔はマタイ4章3節の問いかけの中でイエス様のことをただ神の子と呼んでいます。エイピオス、エイトゥ、テウ、息子を表す言葉の後ろから神のを表す言葉がかかっています。一方マタイ3章17節で神様はイエス様をどう言っていたかというと、ハンドアウトの丸4、息子を表す言葉の後ろから私のという意味の言葉がかかります。そしてその後ろから愛するを表す言葉がかかり、カンマがあって、さらにその後ろから私が喜ぶところのという言葉がかかるんです。そしてハンドアウトの丸3と丸4を比較してみますと、悪魔はイエス様を指して神様がおっしゃった言葉のうち半分以上、後半のハンドアウトの丸4の縦線を入れておいたところから後ろをバッサリと切り落としてしまっていることがはっきりとお分かりいただけるかと思います。こうして見ますと、神の口から出る一つ一つの言葉でという表現をあえて使うことで、イエス様は悪魔に対して暗にこういうことをおっしゃったのではないかということが見えてくるようにも思います。お前は私のことを神の子だと言うけれど、私は単なる神の子などではない。お前は神様のおっしゃったことから大事な言葉をいくつも省いてしまっている。私は神様の愛する、神様が喜びとする神の子なのだ。一つ一つの言葉でという表現を通じて、イエス様はおそらく悪魔に対してこのようなご自身のアイデンティティに関わる大切な主張をなさっているんです。意図的な言葉の省略を通じてイエス様の自己評価をねじ曲げようとした悪魔の狡猾な計略を端的にご指摘になっている。 そしてイエス様は宣言なさっているんです。神様がおっしゃったこの一つ一つの言葉、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、この一つ一つの言葉によって人は生きるものなんだとイエス様は宣言なさってるんではないでしょうか。天地を作られた神様に自分は愛されている、全能の神様から自分は喜ばれている、その喜びこそが人の力になる、その喜びこそが試みのただ中にあって人を支えて神様を絶えず信頼させてくれ、人の心の内側で人を責め苛む中傷者批判者としての悪魔の攻撃を退けてくれ、額に汗して自分の力で問題を解決しなければと焦りあがく気持ちから人を解き放ち、安心して御霊の導きに身を委ねさせてくれる、その力の源になる。最後にはっきりさせておきましょう。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶという神様がイエス様を呼ばれた言葉は人ごとではないんです。この神様の御言葉ははっきりと皆さんのお一人お一人に向けられているんです。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと神様から呼んでいただく喜びは私たち一人一人のものなんです。イエス様の十字架の御業のおかげで、イエス様を受け入れそのお名前を信じた私たち一人一人のものなんです。あなたは神様の愛する子です。あなたは神様の喜びです。いかなる試みの中にあっても神様は決してあなたを見捨てられることはありません。たとえ試みのただ中にあったとしても、その試みの終わりの時を神様が必ず用意してくださっています。その試みの終わりには神様はあなたのための大きな祝福をご用意くださっています。あなたは神様から愛されています。あなたを神様が喜んでいます。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、この言葉と一緒に神様の愛するあなたの上に御霊が鳩のように下ってこられます。その御霊のお導きを信頼して、今週もまたそれぞれの場所で主の平和のうちに歩んでまいりましょう。お祈りを申し上げます。神様、愛する兄弟姉妹とともにイエス様の荒野での試みの一つ目の試みについて考える時間を持てましたことに感謝します。あなたが私たちを耐えられないほどの試練に合わせることは決してないことに感謝します。試みのただ中にあっても耐えられるように、試練とともに脱出の道も常に備えてくださっていることに感謝します。神様、主イエス様は悪魔の試みにすべて聖書の御言葉でお答えになりました。私たちも聖書の御言葉にさらに親しんでいきますようにお導きください。神様、この石がパンになるように命じなさいと迫る悪魔にイエス様があくまで人としての立場からお答えになりました。神様、一人子を保うほどに私たちを愛してくださったことに感謝します。神様、私たちが額に汗を流して得た糧だけを食べて生きるものでないことに感謝します。私たちは必要な時にはいつでもあなたの口から出る言葉からなるマナをいただけることに感謝します。神様、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶというあなたの愛の言葉が今や私たち一人一人に向かわれていることに感謝します。この喜びは私たちの成した行いによってではなく、十字架の上でイエス様が成し遂げられたことのおかげです。イエス様の十字架の御業に感謝します。神様、イエス様が十字架で流された血のおかげで、イエス様があなたへの唯一の道であることを信じているここにいるお一人お一人があなたから大いに祝福され、豊かに恵まれ、深く愛されていることに心から感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。